小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は今年の夏に開催したグリム童話研修の旅のお話をご紹介しました、うん、先生、あの森の様子などやっぱり昔話に実際に出てくる場面を感じてもらうということで始められたんです
ね。その森を体験してもらおうというね、
はい、
グリム童話もちろん物語としても面白いけど、やっぱりその場面がはっきりこう目に浮かんだ方がいいからね、うん、贅沢な話なんだけど、ね、実際に実地に行ってみましょうってこういう旅行なのよ。
はい。で、先週はその古城に泊まったお話までお聞きしましたので、今週も引き続き、
そのトレンデルブルクというね、古城に泊まって、これはもう言えば幽霊が出そうな古城なんだけど、お部屋は綺麗なんですけどね、それに泊まって、翌日はね、ゲッティンゲンっていう町へ行ったんですね。これは大学町なんです。で、これはね、僕らのそのグリム童話およびグリム兄弟にとってはとても大事な町でね、1830年にグリム兄弟はその大学の教授として免れるんですね、
はい、
まあ、初めは図書館院兼教授だったんですけど、後に教授なんだけど、それで37年まで実り多い研究生活をするんですよ、でそこで大事な論文、そこでいくつも発表してるんですけどね、1837年に大事件が起きて大学から追放されてしまうのね、でそれはね、ゲッティンゲン7教授事件って非常に有名な事件なんですけどね、歴史上ナポレオンの革命の後、各国がですね、国によって民主的な憲法を作った国と、から逆に旧制、古いね、王政復興をした国と両方あってね、でそれぞれの国が攻めに合うんだけども、ゲッティンゲンが属していたニーザーザクセンという国はですね、王様が民主的な憲法を作ったんですね、ところが4年ぐらいして亡くなってしまうんですよ、そしたらそのオイゴさんという人が国王になってきた。これがもう保守反動のひどい人で、元の憲法を戻そうとしたの、で議会に諮らずにそれをやろうとしたもんだから、学生および教授たちが抵抗してね、大デモが起きたらしいんですね、でその国王が激怒してね、その首謀した教授たち7人を追放するんですよ、で特に首謀者である3人、それはダルマンという学長とヤーコップ・グリムっていうグリム兄弟のお兄ちゃんの方ね、からもう一人の教授と3人は3日後以内の国外退去。すごいよね、
そうですよね、
それで弟のヴィルヘルムは他の4人の中だったから1年間はいてもいいけど大学はクビになったという、そういう大事件が起きたんです、でグリム兄弟はその後浪人して、そしてやがてベルリン大学へ行ってしまうんですけどね、だからゲッティンゲンはね、メルヘン研究のそもそもの発祥の地としてね、今でも世界のメルヘン研究の中心地なんです、今でも。でそこには民族学科がありましてね、メルヘン研究所、僕もそこにいたんですけども、代々有名な教授がいらしてね、で僕がいた時にはクルトランケという本当に世界のトップの学者がいらして、その方が世界学会を作ったりしてね、それからその後はその方が創立したメルヘン百科事典、エンサイクロペディアっていうのを作って、でそれは40年かかってこの間完結したんですけど、ついこの間
40年かかっ てすごいですよね、
すごいよ、お弟子たちがつないでってね、やっと完成したんですけど、だから今でもゲッティンゲンはメルヘン研究の世界的な中心地な、
大切な場所ですね、
なもんだから、あのこの間福岡でも講演していただいた宇多先生という方はそこの一人なんですけどね、僕もそこのゲッティンゲンの研究所にいたんですけども、本当に中心なんですよ、メルヘン研究のね、でそこ行って、まあ今はもうクルトランケ先生の研究所はないんですけども、とにかくそこで宇多先生の講義を聞いたりしてね、ちょっとその学問に浸るわけですよ、静かな、とっても落ち着いた町ですけどね、それでね、そっからですね、ちょっと足を伸ばして旧東ドイツなんですけど、ワイマールへ行くんですね、でワイマールっていうのは今はもう東西融合しましたから自由に行けるんですけども、歴史的に言うと、あのワイマール共和国っていうのがあって、その時代にワイマール憲法というのが生まれたんですね、 でそれはその人類が持った最高の民主的な憲法と言われている。日本の平和憲法もそのワイマール憲法を模範として作られてるんですよ。
そうなんですか。
そうなの、一部はそうなんです、はい、うん、でそういう意味で非常に大事な町でね、うん、でかつてはあの18世紀の終わりにはゲーテやシラーもいたという町、うん、だからドイツの文化史の中ではもう中心的な町です、
はい、
でそれをぜひ見てもらいたいと思ってね、うん、足を伸ばすんですそこへ、
どんな町なんですか、
う
ん、
そう、あの古い町でね、はい、であの爆撃にはやられなかったし、とてもあのしっとりした落ち着いたいい町ですよ。
へ
ー、でゲーテの家も残ってるしね、ゲーテが住んでたという家、
はい、
それからあのシラーという詩人のね、
うん、
家も残ってるしね、
はい、
でそういうの見てやっぱりなんとなくね、こう文化の香りを感じますよね。
そうですね、うん、
いいよちょっとも。
へー、う
ん、でそこへ行って夕食はねもう決めてるんですけど、黒熊亭と、まあ、僕らが呼んでる熊ね、黒い熊という料理屋があるんですよ。
へ、
いわゆる郷土料理を食わせるとこね、
はい、
それを予約しといてね、そこで食べるわけね、
うん、
土地の料理を食べる、
はい、
それからビールもね、地元のビールを飲もうとかね、
わ、
とても贅沢なことをやるわけだけどね。
先生の顔が緩みましたねいっぱい飲みましたか。
そうね、そうよ本当に。それでね、その両手くるくま亭の隣にね、
はい、
エレファントという有名なホテルがあるんですよ。
うん、
もう高級ホテルで、
はい、
ゲーテ時代にもあった、ゲーテもたびたびそこで食事したというホテルがあるのね、
はい、
そのベランダがあるんですよ。バルコニーというのかな、
はい、
広場に面したバルコニー、そこがヒットラーが政権を取るときに演説した場所なんです、はい、そのままバルコニー残ってるんです。
あるんですね、
うん、それ僕は必ずそこはみんなにお話しするんですけどね。写真も残ってますよ、そのバルコニーでヒットラーが演説してる写真、
そういう場所が残ってるっていうのがすごいですね。そうです、
ドイツは石の建物だからね、まあ、ヨーロッパはみんな、はい、だからそのままね、爆撃されない限りは残ってるわけですよ。でそのままそこにあるわけで、そこ行くとやっぱりねちょっとね感じますね、時代というかな。
そうですね、
まざまざとね、あそこにヒットラーがいたのかと思うとね、ちょっとこう背筋が寒くなるというかね。
そうですね、
ちょっといろいろ感じちゃいますね。
その現実のことだったんだっていうのがなんか
よくわかる、ね、本当によくわかる、
改めて感じますよね、うん、
でそこは広場なんですけどね、広場に群衆がもう埋め尽くしてね、広場、それでヒトラーの演説を聞いたという、そういう場所、そんなことがありましてね。でそれからね、そのワイマールのすぐ近くにね、ナチス時代の強制収容所が残ってるんですよ。でこれもすごいね、
はい、
ブーヘンバルトというところなんですけどね、ブナの森っていう地名なんですけど、翻訳するとブナの森で有名な強制収容所の一つね、
はい、
それをね堂々と今でも残してます。で行くとね、もう正面 の, その鉄の扉があるんですけど、その周りに左右に建物があってね、
うん、
それもそのまま残ってんのね、
うん、
で中入りますとね、中は何もない、ただののっぱらというかな、焼け野原というかな、っていうのはそこにね木造のいわゆる収容所があったんですね。建物がたくさんあって、
はい、
1500人だが住んでたって言うんだけど、ソ連軍がそこを占領した時にね、伝染病を恐れて直ちに焼き払ったと。だから何もないんです。でそのままになってるのね。だから墓碑名もあるんだけど、墓石は建ててないで全部寝かしてあるんです、
うんうん、
だからこっちから見ると何もないわけ、うん、行くと分かるけどね、寝てるから墓碑名が。それで地域によってね、ここはポーランド人とかね、
うん、
ここはユダヤ人とかね、そういうふうに区域によって違うんですけどね、あるんですよ。
でそれ
を一つだけ右の端にね、
うん、
高い煙突が残ってるのね、
うん、
それは死体を焼いた煙突です、
うん、
それ一つ残してすごいね。それでその近くにですね、はい、渓谷の塔っていう塔があってね、うん、高い塔があって、それはもう我々は二度とこういう過ちを犯しませんっていう、
うん、
自分自身に対する警告の塔なんだよね。すごい ね,
そ, うです
ね。でそれを未だに残してるんですよ、
うん、
ドイツ人は自分たちがやった加害の歴史をね、
はい、
はっきり残して、もうああいう過ちは犯しませんっていうことを世界に宣言してる、
うん、もうそこを隠すわけじゃないんですね。
隠すわけじゃないんですよ。強いね、
うん、
強いですね、
はい、
だから僕はそこへ皆さんを必ず連れていくのね、
はい、
で見てもらうっていうのは、うん、日本の場合はね、戦争の歴史たくさん残してるけど、
はい、
考えてみると全部被害の歴史だよね、
うん、
広島だったでしょ、被害の方の歴史、ね、
はい、
長崎だって被害の方の歴史だよね、うん、加害の歴史は残さないんです日本は。
そこが違う。
だから僕はそういう意味でね、ドイツ人に学ぶところはいっぱいあるなと思っているの、
うん、確かにそうですね、うん、
だから必ずそこを連れていくんだ、うん、で聞くところによるとそういう強制収容所をね、はい、ドイツ国内で30何箇所あるっていうの、
37箇所、そんなにあるんですか、
うん、7箇所が38箇所あるって話ね。
へえ、
すごいね。そういうこともやる。そのとか本当にみんなシュンとしちゃいますよね。
うん、
とシュンとしちゃう。
でもやっぱり知っておきたいことでもありますもんね。
そう、知っておきたいことだよね。だから本当に平和を、
うん、
自分たちはもう二度と戦争を起こさねえぞって宣言をね、はい、今でもやってるわけよね、
うん、改めてそう感じますよね。
すごいね、すごいね、
はい、
だから僕らの旅行は昔話なんて夢のような話で勉強に行くんだけど、うん、はい、でも一つはそういうね、近代の歴史をはっきり見るということも、ね、うん、やってもらってるわけ、
はあ、
うん、それからね、それを見てから今度はカッセルというところ行くんですけどね、
カッセル、はい、
これまたグリム兄弟の方へ戻るんだけど、
はい、
カッセルというのはね、グリム兄弟がおばさんに引き取られて、上の二人だけがね、ヤコブとビルヘルムだけがカッセルの高等学校に入るんですよ、
はい、
その場所なのね、
うん、
だからとても大事な場所な
の。そうですよね、
うん、でおばさんのところに呼ばれてくるんだけども、はい、おばさんは宮廷の助官長だったもんだから一緒には住めないわけね、
うん、
それで下宿するんですね、
はい、
で本当に貧しい、お父さん早く亡くなられて貧しい時で、ベッドは一つだったと、一つのベッドに二人で寝た、
はい、
で机もね一つだったと、で向かい合って勉強したと、で字引きも何も全部共通だったと、で共通でないものはノートだけだったって言ったんです。本当に貧しい学生生活した。
うん、
だけどもすごい勉強したらしいんだよね、
うん、
でそのカッセルの学校にはね、はい、高等学校に本当だったら4年いなきゃいけないはずなんだけど、ヤコブは2年で卒業する。
それすごいですよね。
すごいね、
はい、
でしかもその大学に入るのもね、今のようにその共通事情が受かったら入りますなんて問題じゃなくて、
うん、
身分が決まってんですね、
は
あ、高級軍人の息子であること、それから高級官僚の息子であること、それから一般市民の場合は高額納税者の息子であること、まだ娘がダメな時代ね。ところがグリム兄弟はどれにも該当しないわけ、親父は早く死んじゃってるしさ。だけど成績があまりに良かったので、国王の特別許可でもってマールブルク大学に入学したと、こういうところ。
すごいな、
すごいね、よっぽどできたんだろうね。
ね、
勤勉だったみたいね、本当に勤勉だったみたいね。それで
自分の努力で道を切り開いてい
た、切り開いた、そういう人なんですよ。なもんだからカッセルはね、
はい、
ぜひ見てもらいたいと思ってね。
ここは絶対に行きたいところですもんね、うん、
でカッセルの町自体はね、
はい、
空襲でめちゃくちゃやられても、だから今のあるカッセルの町は戦後建てられた家なんですけどね、
はい、
そこにねグリム教会っていうのがありましてね、
うん、
世界的組織なんですけども、はい、グリム教会っていうのはそこにの事務長っていうのはドクター・ラオウっていうの親しいもんで、
はい、
そこへ行っていろいろなものを見せてもらったり話を聞かせてもらったりしてね、ここはとても勉強になるとか、
ね、うん、皆さん喜ばれたんじゃないですか。
喜びますよ、喜びますよ、ね、で本当にグリム兄弟家庭で使ってたソファーとかね、椅子とかね、机とかそこにあるわけよ。
へ展示してあるんですか。
展示してあるんです。で元来博物館なんですけどね、
はい、
博物館だったんだけど市が博物館閉鎖しちゃったもんだから、
うん、
今その教会が管理してるんですけどね。
すごい、実際に使ってたものですもんね。
すごいよね。
うわ、
嬉しいです。やっぱりね緊張するね、そういうの見るとね、
ね、
うん、本当にグリムがいるって感じがするからね。
そうですよね、うん、
だからグリムに興味ある方にちゃとってもいい刺激になってんじゃないかな、あれは、
うん、今日は先週に引き続き今年の夏に開催したグリム童話研修の旅のお話をお聞きしました。やはりグリム兄弟のちょっと生涯をたどるような道になってきてますね、
うん、そうなんですね、そうなんです、本当に生涯をたどってる道なの ね、
旅
行なの、うん、
でも実際にそのグリム兄弟が使っていた、うん、ね、そのソファーとかを近くで見ることができるっていうのは貴重ですよね、
うんうん、そうですね、貴重ですね、やっぱりね、贅沢な話だけどもね、でも見ただけの会話あると思うね、やっぱり、
うんうん、そしてまた昔話と別に、うん、そのナチスドイツの、
そうそう、
ね、歴史もたどって、
そうそう、うん、それもどうしても知ってもらいたいから ね、今の僕らの平和っていうのはそういういろんな人類の 問題の後にあるわけでね、はい、だからこの辺は大事なんだってことは知ってもらいたいと思ってね、
う
ん、
そういうものを本当に残しているのがヨーロッパってね、すごいなと感じます
よね。すごいですね、すごいですね、
はい、
うん、
では先生、来週はどんな話になりますか、
うん、今カステルマでお話をしたので、はい、もうちょっと聞いてもらいたいのね。これから田舎行くんですよ、はい、それで民族衣装なんか見せてもらうもんだからね、そんな話を次に聞いてもらいます。
わかりました、うん、楽しみにしています。それでは小澤先生、ありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。